はい、りょかちです。
りっちゃです。
いやー、ちょっと、良いお知らせを持ってきました。
お、
うん、皆さん知ってると思うんですけど。この間ですね、第3回ジャパンポッドキャストアワードに推薦作品で、やいやいラジオが選ばれました。やったー、
めでたい。
ありがとうございます。
すごい。いやー、びっくりしたね。
びっくりしました。
ありがとうございます。普通にびっくりしました。こっ
ちがびっくりしました。
本当だよね。
はい。うん。
あ、これ応募とかしたんだっけ？
しました。
あ、一応。よかちがしてくれてありがとうございます。
いやいやいや。ね、やってまして。で、これは、日本の、まあ、ポッドキャストの中で、グッドなものを、選ぶ、年に一回のやつなんですけど、今回、選んでいただいたのは推薦作品ということでございまして、
うんうん、
ノミネート作品っていうのがいろいろあるんですけど、ちょっとサイトを見ながらやろう。
うん、
なんか、例えば、まあ普通の大賞とか、ベストパーソナリティ賞とか、うん、エンタメ賞、コメディ賞などあるんです。ナレッジ賞とか、ベストウェルビーイング賞とかですね。あるんですけど、まあ、そこには入らなかったけど、ギリギリまで残った作品たち。ということで、審査員の方々はぜひ聞いてほしいという推薦の作品に選んでいただきました。
いやー、ありがたい。いや、びっくりした。
びっくりした。
うん、ねえ、そんなに、なんか、ちなみに我々としては、これは、このやいやいラジオは、そもそも、こう、賞を狙うとして何賞なんだっていう問題があって、
ありましたね。
ベストパーソナリティ賞、ベストエンタメ賞とか、うん、ベストナレッジ賞とかあって、まあ、強いて言うならベストビル、強いて言うならベストビル、ウェルビーイング賞っていう、
うんうんうん、
なんか多様性と、なんだっけ、ダイバーシティに溢れた作品、
うんうん、
最も多様性とポジティビティに優れたポッドキャストに贈呈される部門賞ですっていうのがあったから、ちょっとなんか、うん、ダイバーシティネタを話していたらこれにいけるんじゃないかとかを ね、まあ、ね、ちょっと思ってたんだけど、あんまりそういうのは関係なかったようです。
まあね、いや、でも、その中にギリギリまで入れるか迷われた賞かもしれないですよね。推薦作品だから。
そうだといいな。
うん。いや、でもね、東方シンデレラで特別賞がいつも長澤まさみさんとか人気ですから。ちょっと意味わからない話をしてしまった。
そうなの。女優オーディションってこと？
そうそうそう。東方シンデレラオーディションは毎回すごい、グランプリの人もすごい、まあ、人気の方になるんですけど、毎回こう、あ、グランプリはでも長澤まさみさんグランプリだった。
あ、なんだ。
あ、上白石萌音さんだとかですね。
へ
ぇ、水野真
紀。壮大ですね、ちょっと。
まあ、審査員特別賞なんですよ。
ちょっと被験するのがあれだね。はばかられるレベルの。
そう、だからね、まあ、特別賞ってことで選んでいただいてありがたいなと。
ね。まあ、きっと、うん、ツイッター見てくださってる人はね、多分、どの賞がどれかとかあんま見てないから、とりあえず選んでもらったというのを、なんかシェアしてくれた気がする。
確かに。
ありがたい。そうなんですよ。
いやしかも、なんかその、一緒に選ばれた方々が結構好きなラジオの方々が多くて嬉しかったですね。
ね、そうそう、なんか普通にさ、オフトピックの、バイツっていう、うん、スポティファイでやってるやつとか、あとバックスペース FM とか、あとニュースピックスニュースレターとか、そうそう、私の愛聴ポッドキャスト、まあ野村さんも辞めちゃったけど、ニュースピックスさんのね、ニュースレターとか、なんか結構、なんだろう、有名ポッドキャストとか入ってたんで、うん、いや、並べていただけて嬉しいです。
ありがたいね。これも皆様が聞いてくださって、ね、日々ツイートなどしてくださってるおかげですよ。
ほんとそう。っていうか最近これになんかそう選んでもらったのもあり、あと私がどんぐり FM というポッドキャストに、うんうん、
ゲストで。していただいて。
そうそう、ゲストで呼んでいただいて、多分そちらから流れていただいた人も結構いて、なんか突然リスナー増えた感あるよね。
はい、なんか最近トップ200に入っている、Spotify とか。
そうそうそうそう。あとなんか、ポッドキャストの感想がツイッターで毎日のようにつぶやかれているっていう、マジでびっくりしてます。
俺は見ているぞ、毎日。
いや、ほんと、旅行中がすごい好き、スピードでリツイートしてくれるから、それを見て私も気づいている。
ツイートデックで常に監視してます。なので、ぜひ見てください。
さすが。本業。
本業です。
すごいよね。いや、ありがたいことですわ。
いや、本当にね、なんか今日、というか、まあ、これ放送されてる時は違うと思うんですけど、やいやいラジオ聞いてたら、電車乗り過ごしました、みたいな。なんか、一度は言われてみたい。
ありがたい。
セリフを見て、お!すごい!パーソナリティみたいって思いました。
え、でもすごいなんか、アンカーで配信をしてまして、一応なんかアンカー側で Spotify の数字とか、なんか分析できるんですけど、うんうん、なんか前までね、再生回数、なんだろう、前の再生回数が突然2.5 倍ぐらいになってる。
お?すごい。
そうそう。びっくりした。
やっぱり、あれですね、どんぐり効果大きいですね。
そうだね。
あとは、うん、ショーもそうですし。う
んね、どっちから聞いてくれた人が多いんだろう。あと改めて、なんか普段そんなにこう数字とか見てないんですけど、改めて見てちょっと面白かったのは、うん、トップエピソードっていう今までで一番聞かれてるエピソードとかがわかるんですけど、
うんうん、
なんか最近までずっと1位だったのが、大豆田とわ子と3人の元夫っていうドラマ、去年流行った時に、それについてりょかちが推してる話をしたやつがずっと一番高かったんですよね、意外と。
で意外。
ね。あ、でも今見たらね、1位、2021年買ってよかったもの。これ多分最近入ってきた人が聞いてくれたんじゃないかな。最初に聞きやすいエピソードだから。
そうですね。聞き、有益だから。
うん。ね。で、2位がトワコで、で、3位が転職独立に関する匂わせについての見解っていう、いただいたね。お便りについて答えたやつなんですけど、これで、ね、なぜかそのポッドキャストアワード推薦の審査委員会おすすめエピソードがこれなんですよ。なんで？
まあ
そうなんだっていう。
でもまあすごいそれで選ばれたんですよって言ったら、うん、ああ、うん、そのエピソードやっぱ面白いもんねって言われました。
そうなんだ。あれ、そんな面白かったんだ。
面白いらしい、あれ。
意外、うん。私たち的にはさ、そのちょっと前にやったさ、匂わせはなぜ不快なのかっていう、そもそも最初にいただいたお便りは、その恋愛の匂わせってなんで不快なんでしょうっていうのがあって、それについて話してめっちゃ面白かったなって思ってたら、じゃあ転職についての匂わせについても話してくださいって言われて、話したのが、うん、その転職独立の匂わせ話なんですけど。
いやー、意外とそっちの方が、ね、お便りすごいなぁ。ありがとうございます。
で、ちなみに、4位が、久々にファッション物欲が爆発しているっていう、ファッションについて、豆黒買った後に、ファッションについて話したやつで、で、5位が、匂わせはなぜ不快なのか、なんですけど。
なんか、匂わせ番組です、ね、結構面白いよね、これ。
匂わせみんな好きだな。
そっか。1位が、そっか。とは、こう、買ってよかったものを匂わせ、
ファッション、匂わせ。
ファッション、匂わせ。ああ、サブカルですね、なんか。
ファッションとかね、でも結構なんかマイナーなネタかと思いきや、なんかあれ面白かったってすごい言われるので、なんか不思議ですね。うんうんうん、なんでなんだろう。
いやー、でも。
転職独立は、でも、あれなんですよ。視聴者のバランスを見ると、すごいこれも面白いのが、男女ほぼ半々なんですよね。綺麗に、うん、Spotify で女性 45%、男性 45% で、まあ不明が8% みたいな、
うんうんうん、
9% になってて、
うんうん、
もうこうすごいなっていう、珍しい気がする、すごい、理想的な、こんなに半々なの。ね、
そうですね。すごい。
あんまないよね、ちょうど半々のものって世の中に。
広告待ってますよ。全方位に。
何か。
認知できます。
スポンサーしたい方がいたら。
確かに。どっちかに寄りがちだし、しかも、
うん、
まあなんていうか、こう、マクロというか、離れても客観的に見ると、アラサー二人が喋る、うん、アラサー女子二人が喋る話で、こんだけ聞いてくださるのはありがたいですね、うん、男性も女性も。
ねえ、そうそうそう。確かに、ゆとたまとかどうなんだろうね、視聴者層、そういえば。どっちが多いんだろうね。
なんか、彼氏がゆとタワーリスナーですけど。
そうなんだ。
どこ情報か知らないから全然確かじゃないんですけど、なんか中高生が多いって言ってました。
うん、そうなんだ。
本当か知らないです
けど。
若い。多分、私たちよりも全然若いそうだと思う。
もうちなみに、やいやいは、28から34歳が一番ボリュームゾーンで 37%。ね、次に多いのが、これもまた2つとも同じなんですけど、 23から27歳と35から44歳がそれぞれ 24%。なんで、うん、まあ、ここでだいたい8割ぐらいは占めていて、あとは、45歳から59歳 10%、60歳以上 1%、0から17歳 1% などになっております。
ドアラサーですよね。ドアラサーが聞いて
るっ
てい
う。すごいなんか美しい分布だな。
いやー、完全にこれあれやん。私なら出向するぞ。可処分所得が高そうだ。
確かにガジェットがね、売れそうな、コンバージョン高そうなので言うと、ガジェットかな。
ガジェットとか、高そうですね。うん。
でもなんか、ポッドキャストアワードの話をツイートしたときに、なんか、本当に、はい、本当に久しぶりの、多分卒業以来ほぼ連絡を取っていないような大学の同級生とかが、
うんうん、
あの、聞いてるよってリプライくれて、ファミマの靴下も買ったよって言ってくれて、ファミマの靴下と、あとスマホの、あの、スマホケース、あのスマホ、私がお勧めしたやつとか、買ったよって言ってくれて、すごい、うん、ありがとうってなったんで、そんなとこまで聞いていただいてるとは、
びっくりでございます。わかります。私もなんか、ちょうど今日、うん、そのなんか取材していただいて、その原稿を返したら、うんうん、いやいやラジオいつも聞いてますって帰ってきて、え、そうなんだ
そんなところでっていうのあるよね。
そう。
ありが
たい、ね。ありがたいです。
家事の隙間に聞いていますって言われて、ね、あとあの、よく話に出てくるノートの森本さんも、
うんうん、
あの、この前、あの、ご出産されたんですけど、なんか直前まで聞いて、はいはいはい、いやいや聞いてましたって言われて。
それめっちゃ面白いな。
そう、話でってなって。そんなとこで。
いやー、でもあれですね、まさに、なんか多分、うちの妹とかも聞いてる気がする。
あ、そうなの。今、あれだよね。うん、この、あれ、育児中だよね。
うん。
うん。
だから、なんか、そういう長い文章とかを、いつも私はツイッターで発信しがちなんですけど、うんうんうん、そういうの見ないそうとかも聞いてくれてるから、ありがたいですね。
そうだね。なんか意外と広い幅で聞いてもらってんだなって。なんかどういう時に聞いてるんだろうね、ポッドキャスト。
確かに。教えてください、うん。皆さんいつ聞いてるのか。
なんか私はさ、だいたい、朝は起きてメイクとかしながら、まあニュース系を聞いてることが多くて、うんうん、で、こういうやいやいとか、あと、まあどんぐりとか、よく聞くゆる系は、うんうん、まあ夜によく、夕飯後ぐらいに犬の散歩よく行くんですけど、その時に聞いてたりとか、うんうん、あとは一人でこう家事やってる時、なんか掃除機かけたりとか、うん、ご飯作ったりとか、はいはいはい、洗濯物畳んだりとかしてる時に結構よく聞くんですけど、
うん、うん。
よかちはどういう時聞く派？
私は、なんか、普段は、その、化粧してる時とか、
うん、
あとは、なんか、朝準備してる時と、朝、まあ一緒なんですけど、とか、あとは、ご飯作ってる時ですね。ヘッドホンしながらご飯作ってる時とか、に聞いてます。でも、なんか、まあ今、彼氏と同棲してるんで、そういう感じなんですけど、うん、実家に帰って、いつも一泊絶対一人でどっか泊まるようにしてるんですよ。
うんうんうん、
で、その時一人だったんですけど、
うん。
一人だとめっちゃ聞く。
うん、うん。ずーっと聞いてるってこと、
うん、そう。ずっと流してる。
あー、でもわかるかも。うん、うん。
なんか、だから、なんか、ちょっとエモい気持ちになりました。なんか、こう、お風呂に入らなければならないんだが入りたくないみたいな。そういうのを、
うんうん、
なんか、こう、23時ぐらいに、
うんうん、
いや、明日朝早いしなぁ、お風呂入らなきゃいけないんだけど、もう起き上がるのめんどくさいなぁって思いながら、
うん、
オーバーザさん聞いてたんですよ。
うん、どの辺がエモいの待って待って。
いや、なんか、
どの辺がエモい、
うん、いや、それで、消したらすごい寂しかったんですね。
音がなくて。あ、それわかる。うんうんうん。
で、それで、なんか、寂しいからつけようと思って、一人でこうダラダラしながら、お風呂入りたくないと思いながら、こう、わははみたいな感じで聞いてて、うん、誰かが一人の時にこういう風に聞いてくれてるのかなと思って、エモい気持ちになっちゃいました。
ああ、でもそれめっちゃわかる。私も、なんか昔、ポッドキャスト、私、バイリンガルニュースをずっと聞いてたんですよ。ちょっと最近聞かなくなっちゃったんだけど、うんうん、何年か前、多分3年ぐらいずっとエピソード全部、聞いてたんだけど、
すごい。
で、その時は、海外出張行ったりしてて、前職で、アメリカ行ったりしてたんですけど、はいはいはい、
うん、
で、一週間ぐらい、アメリカ行って、なんか、一人で、アパートの部屋みたいなところに泊まってるから、もう寂しいじゃん。うん、寂しいし、はい、なんか、海外だから若干、こう、心細さもあり、 なんか慣れては、まあ慣れてはいるんだけど、こう部屋シーンだしって時にずーっとポッドキャストを流してて、そうするとなんか本当に初めて行った場所とか全然違う文化圏なんだけど、うん、なんかいつも聞いてる二人の会話がずっと隣で聞こえてるとすごい安心感があるんだよね。
うんうんうん。
それでポッドキャストってありがたいなって思ってずーっと聞いてる。海外のなんか本当サンフランシスコのなんか治安の悪いエリアのなんかよくわかんないとこで、うん、あの夜にご飯食べようと思ってもどこも空いてないしみたいな。
わかる。
なんかこう疲れる時にどんぐりとか聞いてるとなんかまったりしてるからちょっとリラックスできるっていう感じだった。
わ、うん、かる。もうお風呂でなんかもあの石鹸落として全然拾えなくてもう辛いってなってたけど、エンスーさんがしょうもない話してて癒された。
あ、かそういう、あ、確かにホテルとかそういう初めて行くところで心細い時とかにすごいいいかも。
そう。だから、
うん、
こう、誰かが、やいやいラジオを聞いて、そういう夜を過ごしてると思ったらね、うん、もう私はもっと、そう、一人暮らしが長かったものとしてはもう、
うん
ね、俺がおるでってなりましたね。
ああ、めっちゃわかるな。引っ越して最初の頃とかそうだよね。わかる。
うん。うん、ああ、そうですね、
うん。
確かに、上京してすぐの一人暮らししてた私に教えてあげたいポッドキャストって感じですね。
うんうん、ね、そういう時なんか テレビもつけるけど、なんかテレビよりポッドキャストの方が、なんか友達の会話聞いてるぐらいでちょうどいいよね。
そう。なんか、テレビは別に見たいものないし。
うんうん、そうなんだよ。
あとなんかテレビから離れると見れないし。
そうね。うん。ラジオもさ、ラジオもいいんだけど、なんかちゃんとしてるんだよね、ラジオって。ちゃんとしてなくていいんだよね。
あー、なるほど、なるほど。確かに。いやー、確かに、こう、うん、なんか、まあ、ポッドキャストアワードでも、いろんな番組がランクインしてて、まあ、日本ってすごいその、教養系の番組は強いじゃないですか。古典ラジオとか。
これ日本なんだ。うん。うん。
あ、なんかそうなんですよ。この間その、ピトパっていうポッドキャスト制作会社とかちょっと手伝ってるんですけど、うん、で、海外のポッドキャストとかすごい研究されてるんですけど、海外はドラマとか多いんですよ。う
ん、ああ、確かに昔流行ってたシリアルとか、ラジオドラマって感じだったよね。
そうそうそうそう。で、うん、なんか、こんな英語、
うん、
とか、その語学とか教養系が入ってるのって日本独自っぽいらしい。
すごいな。みんな勤勉だな。
そうなんです。それで、だから、そういうのは、まあ、本当にみんなそうやって聞いてくださってると思うんですけど、そうじゃない、うん、まあ、喋りみたいなのは、まあ、そういう、なんともない、余白に入り込んで聞いてくださったら嬉しいなと思いますね。
そうね。そう、なんか、ポッドキャストアワードって、私たち、うん、ジャンル不明っていうのがあるじゃない？いつも。だから、
そうですね。
自分たちもさ、こう、難しいんだよ。うん、だって、古典ラジオとかさ、古典を話すとか、あと今年多分人気なのって、はいはい、ゆる言語学ラジオとかさ、なんか言語学とか。そう、それなんか
面白いらしいですね。
らしいね。私も聞いてないから人の全く言えないんですけど、
うん、
でもなんか聞くだけでさ、もう、あ、そういうテーマなんだなってわかるじゃん、はい。あとなんか前、なんだっけ、科学者たちが話すとか、去年賞取ってなかったって。
あ、はいはいはいはいはい。今年もありました。サイエンスほにゃほにゃみたいな。
あ、そうそうそう。あ、リサーチャットとか、
うん、
あと
うんうん、
平野咲子さんのアジナ副音声とか、
あ、はいはいはいはい、もうさ、
その食を話すとか、基本的にやっぱみんなテーマが決まってて、で、そういうポッドキャストだよって言われたら、うん、農家の人が話してますとか、
はいはいはい、はい。
話したらさ、期待することわかるけどさ、なんか私たちって別に特定のテーマ持ってないじゃん。
なんやねん、やいやいラジオってね。何やいやいラジオってって感じですね。
かつ別に私たちがそんな有名人なわけでもないからさ、なんか。
確かに。
どこのジャンルにどう売り込むのっていうとすごい難しいと思うんだよね、いつも。
確かにタイトル、リッチャー旅客のやいやいラジオって。そう
そうそう、何人数ならわかるよ。それはね、有名人だから。
わー、結構大きく出たな、このタイトル。
我ながら。うん、他のさ、この推薦作品もさ、
うん、
まあまあ、そのニュー、なんか大元があるものとかさ、ニュースピックスとか、
はいはいはい、
日本放送報道記者レポートとかさ、うん、朝日新聞 SDGs とかさ、みんなもう、うん、そういうのが多いわけじゃない。 その中ではね、うんうん、よくやってると思うんだよね。よくだって誰みたいな、誰みたいな二人が普通の話をしているのに選んでくれてありがとうって
。確かに、それは本当にそうですね。なんか今、ね、その Spotify のランキング見てるけど、もう本当芸能人か我々ぐらいですよ、この名前と何も指定しないタイトルで攻めてるの。
ね。いや、しかもなんかさ、ポッドキャスト界どんどん最近さ、こう、プロ参入激しいじゃん。
激しいですね。
プロばっかやん。
もう、加納姉妹いますからね、今や。
ねえ、だって大賞さ、氷川きよしのご飯とか、でうん、ベストパーソナリティ賞、パーソナリティ賞加納姉妹のファビュラスワールドとかさ、もう普通にラジオじゃんっていう。
うんね、そうなんですよ。
ビジネスウォーズも日本放送が作ってるし、うんハード、うん、ハイパーハードホールドグルメリポートって、まあまあ、もともとはテレ
東じゃん。もともと、うん、テレビ番組ですよ。ね、
プロですわ。
プロなんだよ。いやー、よくやってるよ、ね。いや、まあ、インターネットではちょっと有名、ちょっとだけ有名だから。ちょっと。
ちょっと、すごいちょっと。
ちょっと。
いや、でも私はポッドキャスターこういうのが好きなんで、自分が聞く側だったら、うん、いや、プロのコンテンツはあるからさ、世の中には。それよりは、この友達の友達ぐらいの人がゆるく話してるのがポッドキャストの良さだと思ってるので、
うん、いやそうですね。
いいと思うんですけど、ただポッドキャストアワードのこう回を重ねるごとに、なんかプロのコンテンツが増えて、うん、それはプロが入ってきたらプロが対象になるよなっていうのがすごい増えそうだなって思ってる。
ああ、難しい問題ですね。
そのうち分かれるのかな、まあ、
いいものはいいですからね。いや、そうしないと厳しいんじゃないですか。だって、今、やっぱり大賞とかって、そのなんか、やっぱり日本放送さんとか、それこそ Spotify さんとか、うん、プロが作ってるコンテンツめちゃめちゃ多いじゃないですか。
そうね、そうそう。
なんか、これ、決めてるのって審査員の方で、別にそのリスナーズチョイスっていうのがまだ発表ま、あるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり、その、リスナーの投票じゃなくて、プロたちが選ぶこれ、みたいな感じになると、やっぱりその完成度とかなっちゃいますよね、
うんうん、
やっぱり。そしたらやっぱなかなか、いやでもそう考えたら YouTuber ってすごくないですか？
確かに YouTuber ってプロがあんだけ参入しても普通に YouTube だけの人強いよね。確かにね。うん、ああ。ポッドキャストはまださ、そのポッドキャスト界をハックするっていう方法がほぼないじゃん。
うんうんうん
うん、なんかアルゴリズムとか弱いし。他へのこう動線がほぼないから、
うんうん。
なんか YouTube は YouTube に特化した人がハックしてるともうちょっといけんのかね。
かなぁ。まあ、あとめっちゃ毎日更新したりしてるし、もうプロ、もうそれだけですからね。
うんうん。
そういうのもあるのかもしれない。
なるほどね。
いやー、でもまあもうどこよりも身近に行きましょうじゃ。もう友達だと思ってくれみんな。
そうだね。はい、独自な路線で頑張っていきたいと思うので。うん。そう、でも我々もね、我々の売りは何なのかっていうのがあまり分かってないので、こういう路線がいいというのがあった時にも教えてください。
こういうのをもっと喋ってとかは全然めっちゃ待ってますね。
そうなんだよね。ね、
うん。何がいいか、何をみんな求めてるのかね、うん、こっちも探り探りだよっていう。
そう。本当それ。
そうそうそう。ね、まさか匂わせがその上位に来ると思わなかった。
そうそうそうそう。はい。そんなわけで。いや、
はい、
ひとまず。押していただいた皆さん。あと、リスナーズチョイスね。はい、まだ発表されてないんですけど。一旦投票が締め切られて、うん、今、発表待ちみたいな感じなんですけど。
はい。
はい。投票していただいた方いらっしゃったら、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。いつもお世話になっております。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。
はい。何卒よろしくお願いします。やいやいラジオではお便りを募集しています。概要欄に Google フォームを貼っているので、そちらから質問をお送りください。その他、感想、コメントも、ハッシュタグ、やいやいラジオをつけて、Twitter でツイートしていただけると、私たちが見に行くので、ぜひお待ちしています。